最初に話しました福音書と手紙の話を今一度思い出してみてください。福音書のイエス様の話は安心して聞いていられるけれども、手紙は耳が痛い、正直耳を塞ぎたくなるような言葉ばかりだということを申しましたけれども、果たしてそうでしょうか。イエス様は神の一人子であり、神がご自身のすべてをこの世に、この世界に生きるすべての人に表すためにお使わしになった方です。それゆえにイエス様が語られる言葉、教えはすべて神の言葉、教えであり、イエス様の行い、イエス様のなさる技はすべて神の技なのです。そのことを踏まえますと、福音書のイエス様の話、その言葉がすべて耳に心地いいわけではない。イエス様のお話は安心して聞いていられるという人は、病気にかかって苦しんでいる人を癒したとか、生まれた時から目の見えない人が見えるようになったとか、そういう話しか聞いていない、いやそういう話しか聞こうとしない、それ以外の話は耳を塞いでしまっているんです。貧しい人、悩んでいる人、苦しんでいる人と共にいてくださる、そういった優しいイエス様の姿しか見ようとしていないのです。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさいというのは、イエス様の交渉外の最初に語られた言葉として、マタイ・マルコ両福音書に記されている言葉です。この悔い改めて福音を信じなさいというのは、自分の思いのままに自分勝手に生きるのではなく、神に立ち返り、神の御言葉福音に聞き、福音を信じて生きるものとなりなさいということでありますから、エレミアが人々に語り伝えたことと同じなのです。あるいは悪人に手向かってはならない、誰かがあなたの右の方を打つなら左の方をも向けなさい、敵を愛し自分を迫害する者、敵対する者のために祈りなさい、人を裁いてはならない、こういった教え、どれもこれもそんなことできっこない、思ってしまう、耳が痛い、聞きたくない言葉でありますが、それもみんなイエス様の言葉です。ですから繰り返しになりますが、イエス様は神の一人子であり、神がご自身のすべてをこの世に、この世界に生きるすべての人々に表すためにお使わしになった方ですから、イエス様が語られる言葉、教えはすべて神の言葉であり、神の教えであり、イエス様のなさることはすべて神の技なのです。そしてイエス様が神の一人子であるということの証、それが言葉、技においてもなされましたが、もう一つある、イエス様が神の一人子であるという証が、それがイエス様の十字架の死と復活の出来事です。マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、この4つの福音書すべてにこのイエス様の十字架の死と復活の出来事が記されている。神がご自身のすべてをこの世に、この世界に生きるすべての人に表すためにお使わしになった、そのイエス様を十字架へと向かわせたのは何か、なぜイエス様が十字架に貼り付けにされたのか、それは今ここにいる皆さん一人一人の心の中にある、もちろん私の心の中にもある、自分は正しいという思いです。自分は正しいという思い、その思いこそ本当に正しいお方である神を退けることになる、神に背くことになる、これが罪なのです。神の一人子、神と等しいお方であるイエス様を十字架へと向かわせたのは他の何者でもない、今ここにいる皆さん一人一人の罪であり、この私の罪であり、この世に生きる全ての人間の罪なのです。その罪は裁かれなければならない、当たり前のことです。しかしこの罪によって裁かれた人は誰もいません。 本来ならば全ての人間が罪の裁きを受けなければならないのに、神はご自分の手によって創造された人間の罪を許すために一人子を十字架に貼り付けにされた。イエス様が身代わりになってこの世に生きる全ての人間、皆さん一人一人のこの私の身代わりとなって裁きを受けてくださった。それがイエス様の十字架です。そして神は十字架の上で息を引き取られたイエス様を3日目に復活させられました。この復活の出来事によってイエス様が神の一人子であり、この世に生きる全ての人間の罪を許し救いへと導くために身代わりとなって死んでくださったお方であるということが明かしされた。イエス様の十字架の死と復活の出来事はイエス様こそこの世に生きる全ての人間の救い主であるということを明確にしているのです。ですから神の子イエス様を信じる人は自分のうちにイエス様の十字架の死と復活の出来事によって罪許され生かされているのだという確信がある。イエス様を信じる人には罪とは何かということを知らないままに神を退け神に背いて生きていた自分に死んで罪を知り神を知り神に聞き従う者として新しい命に生まれ変わったんだというこの確信があるのです。イエス様が十字架に死んだ後復活されたと同じように神を退け神を知らずに生きていたその自分に死んで神を知る者となった、神に聞き従う者として生まれ変わるということは、その命が決して滅びることのない永遠の命であるということです。イエス様を信じてイエス様と結ばれている人には皆神から永遠の命が与えられている。聖書はそのことを証ししている。教会はこの世にあってイエス様を信じる者たちの集まりです。教会はこの世にあってイエス様を信じる者たちの集まりであります。この世というのは神を退け神に背くことが当たり前の人間が支配するその現実であります。そのただ中にあって神の一人子なるイエス様を信じて神の民として神に聞き従って生き続けるということは簡単なことではない、容易なことではない。だからこそいついかなる時であってもどこにいようともイエス・キリストイエス様を信じる者一人一人が私は神を退け神に背いて生きていた自分に死んで罪を知って神を知る神に聞き従う者として生まれ変わったんだ、私はイエス様を信じることによって与えられる命決して滅びることのない永遠の命に生かされているのだということを常に思い起こしその確信のうちにある希望に生きる、その希望があったからこそ紀元1世紀に誕生したイエス様を信じる者たちの集まり教会が今こうしてここにあるんです。今もなおここに教会があるんです。教会がこの世に誕生して以来決して変わることなく証しし続けてきたもの、それは言うまでもありません、十字架であります。神の子一人子、神の一人子イエス様の十字架と復活の出来事です。それはどういうことかというと、教会がこの世に誕生して以来この世に生きる全ての人々に目には見えないけれどもこの世に生きる全てのものを創造され全てのことを知っておられる神がそこで証しし続けられてきているということなんです。今もなお。そしてその神によって成し遂げられた罪の許しと救いが十字架によって示され続けているということです。今日のヨハネの手紙1の中に死に至らない罪と死に至る罪という言葉があります。ここで言われている死というのは肉体的な死、生きる死ぬの死ではなくて 霊的な死を意味しています。ですから死に至らない罪というのは、聖霊、神の力の導きによってイエス様と出会い、イエス様を信じる信仰によって神の民とされたにもかかわらず、この世の現実の中で神を忘れ、神の御心にふさわしくない言動、立ち振る舞いをすることでありましょう。それは周りを見て、誰彼あの人が死に至らない罪だということではない。いつも自分を顧みていなければなりません。まず自分はどうかということを顧みていかどうかなければいけない。ですから死に至らない罪に陥ることがないように、教会はその交わりの中で常に互いに注意し合って、神様に心を向け続けて祈り合っていきましょう。その交わりが綿々と2000年以上続いてきているということです。では死に至る罪とは何か。これは一言で言うならば、神を拒絶すること。神の一人子イエス様の十字架によって示された神の愛を知ってもなお、そのことを知ってもなお、その救いを払いのけてしまうことでありましょう。これについては神に願うような、願うようにとは言いませんとあるのはどういうことかというと、死に至る罪、神を拒絶する、神の救いを払いのけてしまうことは、その人自身に責任があるのであって、神の責任ではないということなんです。神はひたすらに救いを示し続けている。でもそれを払いのける、拒絶するというのは、その人自身の問題だ、責任なのだということを言っている。まあ、いずれにしても、悪いものの支配のもとにあるこの世、この世界は、この世界に神はご自分の一人子をお使わしになったのです。そのお方イエス様がこの世に来られなければ、誰一人として神を知ることはできなかった。イエス様がこの世に来られなければ、私もここにいる皆さんも、この世に生きるすべての人間は皆神の裁きを受けなければならなかったのです。しかし神はご自分の一人子イエス様をお使わしになった。そして十字架と死と復活によって、イエス様こそこの世に生きるすべての人間の救い主であるということを明確に示されたのです。ですからイエス様を信じる者には、神による罪の許しと救いのうちに生かされているのだという確信がある。イエス様を信じる者には、罪とは何かを知らないままに神を退けていた、そういう自分に、古い自分に死んで神を知り、罪を悔い改めて神に従う者としての新しい命、滅びることのない新しい命、永遠の命に生まれ変わったんだという確信がある。その確信のうちに生きるならば、いついかなる時であっても、どこにいようとも、一時的なものではない確実な救いと希望が与えられるということです。まあ、最後に、子たちよ、偶像を避けなさいという一言があります。子たちよ、偶像を避けなさい。偶像というのは人の手によって作られたものです。人は誰しも目に見えるものに心を奪われ、いつしかそれにより頼むようになる。そうであるがゆえに、偶像は目に見えない真の神を忘れさせるものでありましょう。日々の生活を思い起こすと、あれもこれも目に見えるものに囲まれ、あれがなければ生きられない、これがなければどうにもならない、どうしよう、そんな思いを日々抱いているのではないか。そういう中で、子たちよ、偶像を避けなさいというのは、正直耳が痛い、聞きたくない言葉であります。しかし目に見えるもので永遠なものは何一つない。目に見えるもの、人間的な思い、人間の考えによる救いや希望は一時的なものに過ぎないのです。決して滅びることのない永遠の命は神のもとにある。イエス様を信じることによってのみ与えられるものです。 耳が痛い聞きたくない言葉であっても、心と耳を開いて神の言葉を聞く、決して揺らぐことのない希望はその時に与えられるのです。祈ります。